ラジオもっこもこパレード。
過去ノーベル食文化賞を与えるならハンバーグとハンバーガーの層、青春アルデヒドオールデヒドラ。ちょっと追記がありまして、ウィキ調べではありますが、当時タルタル人が祖国の肉料理聞いてで乾燥肉と野菜くずからハンバーグ、一度ばらした肉を再度うまくまとめて形成肉に変えるなんて行われなかったですし、そこでタルタル人がまずって言ったらハンバーグ文化生まれてないのではと思っています。どうですか部長さん、
うん、
あ、なるほどね、
うん、
まあけどそもそのあれですよね。やっぱりよく思うのは、僕らはこう、いろんな食材がある中で、これが美味しいから食べてるみたいに、思う時代の人間じゃないですか。
ああ、まあまあまあ。
いわゆる飽食の時代を生きてる人間なので、
我々は。
でも、そんなことあんまり多分なくて、
うん、
食える食えない問題もでかくて。
まあ、初めはそうやろね。
うん。で、牛肉を、まあ、タタール人が最初にやったみたいに言われてて、
うんうんうん、
タタール人が、その、肉を叩いてミンチ状にして食うのは、
うん、
あの、やっぱり基本的には肉が硬かったかららしいみたいな。
まあまあ、でもそうやろうね、うん。
で、もっと言うと、牛肉は臭かったはずで、
うんうんうん、
でそれは多分血抜きができてないからで、
うんうん、
日本ですら血抜きの文化って結構その江戸が終わった明治初期の食肉が始まった時期ってやっぱ血抜きができてないから、
うん、
牛肉って硬くて臭いから味噌だれとかですき焼き作ったみたいな、
あ、牛鍋ね、
牛鍋とかみたいな話ですから、だからその時代の牛肉なんてもっと硬いし、
うんうんうん、
もっと筋張ってるし、だから豚肉が薄っぺらいのも大体筋を切るために最初、
うんうん、
ね、大将とかをやってたみたいで、って考えると、まあだからその、あ、そうあるでしょうな、みたいな。
うん。まあ違うもんと混ぜて食った方が、まあなんか美味しく感じたっていう感じ
ですね。臭み消しやろうな、って気がするけどね。
臭み消しやろうし、まあその食感的に、
うん、
まあ食べやすい、硬、まあ肉ばっかりと硬いからさ。
いや、そう。
うん。
で、それがまあまあ、ハンブルグに行って焼いたのがハンバーグみたいな話じゃん。
はいはいはいはい。
だからまあちょっと、なんかその、そういうのがあってうまいというよりかは、やっぱりいかに食えないものを食うようにしたかという、
はいはいはい。
ところの発明の方が僕結構感動はあるんで、
なるほど。
だからタルタルステーキを作ったタタール人というかは、
うん、
やっぱりノーベル食文化賞って言うんやったら、どっちかというとやっぱりホルモンの洗浄とかまでやりきってる韓国文化とか、
うん、
あと血抜きってのを考えてるとか、
うん、
っていう方がなんかその、すべてに影響があるから、うん、ノーベル食文化賞っぽいような。
まあまあ確かに。
締め方とかが。うん、面白い、この話。僕思ってんのと違えへん？
思うのは、
はい。
なんかまあ、タタール人がやらんでも誰かやるんですよ、いつか。
まあまあまあ、そういうのはあるよね。
うん。だからまあ、なんか、出元でできることは誰かがやるからさ。
うん。
うん。なんかまあ、早いか遅いか、まあ大事ですよ。ノーベル賞とかね。考えれば大事やけど、うん、まあ早いか遅いかはそんなに大事じゃないかな。
そう思うと、まあ、何やろうね、その、ノーベル食文化賞をあげるとするなら。身近なものでも日本に限ってもいいと思いますけど、
やっぱ食べなかったものを食べたとかじゃない？
ああ、
どっちかっていうと、
で、それで言うと、食べれなかったものを食べれるようにしたとか。
まあまあまあまあまあまあま
あ。あとは保存やろうね。
まあ保存はまあ結構。
かなり。
結構なんかその人工的な感じ。なんかその
塩漬けとか、漬物とかの。
まあ酢漬け、塩漬けね。
あと缶詰とか。
あ、缶詰ね。はいはいはい、確かに。
直感的にいくとその辺で。
まあなんかそういうのは、すごく人間の、
うん、
まあ、なんていうんですかね。なんか要求の進歩みたいなのは感じる。
ガチノーベル賞があるとしたらそっち系やけど、僕ノーベル賞をやったらやっぱりカニカマとかに流れがちやけど。
はいはいはいはいはい。
安くうまく再現するということに関しては。
まあね。再現、まあなんで再現しようと思ったのな、あれ。そもそも
スリミ。あれも確か偶然ってやったんちゃうことかな、確か。
だってまあスリミを美味しく作りましょうってさ、やってるのと、カニカマにしようっていうのはちょっと違うやん。
まあそうやな、けど、そう思うと、けどうどんとかもやっぱそうやねんな。やっぱ保存が感動結構するかもな。
まあ保存は確かに感動するね。
最近で言うと、やっぱサバの塩辛っていうのがシバにあんねんけどさ。
はいはいはい。
あれが、塩だけでつけてるサバないけど、泳いでるだけで生き腐れって言われるさ、サバがさ、塩でつけてるだけの瓶なんでさ、常温やしさ、無理でしょみたいな。
まあ
臭くて食えへんと思うんだけど、全く臭くないのよね。
まあまあまあ、それはそうだね。めっちゃ辛いけど。
うん。あれとかは結構感動かな。それで言うと僕は結構、この5年くらいで、うおーってなった一個は、改めてこれすごいなと思うのはやっぱカンジャンケジャンですね。
お
ケジャンは、渡りガニって川におる、言ったら雑魚に、下道扱いされるカニ。
まあまあまあまあ。
を、生で行くみたいな。
まあまあ確かに。
なんでやばみたいな、思ったんで、結構ケジャンは、しかもめっちゃうまいから。
まあ確かに。まあまあまあ、その発酵させることで、まあその寄生虫とかね、そういうリスクを多少でも減らしてるみたいだろうけど。
で、生で食えるわけよ。
うん。
あれすごいなぁ。
まあな。
確かに食べ物ですね僕は。
もう最近食べ物であそうかって思ったの一個あって、全然違う話なんですけど、トロタクっていうさ、
なネギマネギ
のネギトロ の,
の、
ね、巻き寿司にたくあんが入ってるっていうやつが、あんねんけど、あんま通ってこなかったんですよ。
は
で最近食べて、もうもともと最近なんか味覚が結構子供帰りしてるっていうか、
まあもう子供も一緒におるからな。
そう、なんか分かりやすいネギトロの寿司とか好きなんですよ。でよく食べるんですけど、トロタク食った時に、あれタクはなんで入ってると思う？
歯ごたえ
って思うやん。一つはそうやで、
うん、
で味の相性もいいっていうのも分かる。まあその邪魔せへんけど、
塩っけ、
あれは食べてて分かる、分かったんやけど、トロを延命してるんですよ。トロだけやとすぐ飲んじゃうねん、あれ。
あ、
まあ液状やからさ。
なるほど。
でもな、トロたくあんが入ってるとすぐ飲まれへんのよ、あれ。
確かに歯ごたえができるからな。
トロの味が長続きするっていう効果があって、
はははは、
あ、これ延命のためにも入ってるわと思って。
でもっと言うと、かさ増しもできてるわけやから。
え、まあまあまあ、
そうね、そもそも、
うん、
だから10のトロがあってそのまま食ってたら10で終わったのが5のトロで13ぐらいいけるみたいな。
あ、そうそうそうそうそう。
話だな。
っていうかまあ本来いろんな寿司が10ぐらいで食べれるのに、ネギトロの寿司っていうのが8とか9しか食われんわけよ。まあその、けど、なんか口の中の耐久力がないっていうか。
今流行ってて、
うん、
で、まあトロタクも結構流行ったんらしいんだけど、うんうん、その延長もあって、今その回転寿司チェーンが、ネギトロやトロロとかネギトロ納豆とか、は
いはい
はい、ネギトロライとか結構展開してる、
ね。あ、まあまあまあ確かにありそう。
でトロタコあれやで、もういやほんま君しか他の話をラジオするのもあれですけど、あの潰れてしまった境あるよ。
はいはいはい。
ダイニング、あそこの看板メニュー行くやん、トロタコは。
ああそうなんや。
立花。
へ
え。やってんちゃうかな。
まあ復活しつつあんやろ。
1店舗は復活してて。うん、3店舗あったうち3個潰れて、
うん、
これ親会社に売って親会社が潰したらしいんやけど、
ほう、
でそのうち1個は権利買って同じ名前やけど違う店として復活して半分ぐらい残って。
ああそうなんや。
それが酒屋朝日、うん、
朝日
やあのベロ
ジャー、うん、難波の駅の近くな、
南海ビルってやつな、
うん、
でもう1個は 元の栄ダイニングのところが潰れた後に、
うん、
堺に移動してアカシアってやったかな、うん、って名前で完全復活してる、ねうん、でここは仕入れ元も一緒やね
あなるほどなまあ要はオリジナルが復活してるわけ
で、うん、そうで栄って名前が多分堺からやったんやろなってあの漁港系の、うん、だからマグロ強かったんやって思ったんやけど、
はいはいはい、
だそっちはもうほぼそのまま
うんなるほど栄屋やったのに明石屋になるっていう
そうやねそうやねよう分からへんね
そう
もうその商標問題もさ、まあね、意味分からんこと起こっててさ
はいはいはい
いやほんま二人でやれって話だけど、
うん、
谷町にふるさとっていううどん屋
があります、ね、
24時間の
今よう混んでんね外国人であ
外人って言うの今
行ってるって来てるよ最近ガッて混んできた昼間まあでも外国人は夜中は多分来おへん
そう僕夜中しか行けんから分からへんけど、うん、でそこは超人気店で、
うん、
オールナイトやからあのコロナ中にあの今何時までやってるんですかって聞いたらごめんな兄ちゃん怒らんといてな24時間って言われる店やね、
うんうんうん、
で実は店員に吉本社長のお母さんがいるとか、
はいはいはい、
いろんな謎の話が多いんやけど、
はいはい、
ふるさとが最近谷急ふるさとって名乗ってたのが、
はい、
看板が谷急なんか消してて黒く塗りつぶしてて
ほんほん
ふるさとになっててであそこオリジナルのロゴみたいなのがあるね、
うん
で、そのロゴと谷急ふるさとって名前使って、寺田町の中華料理屋がふるさと名乗ってんねん。
へぇ。
意味わかる。うどんも出してないし、オールナイトでもない。し、谷急でもない。違う違うの、お前。
あー、なんやろ。
で、
商標ビジネスで食らった
んかな。かなと思ったんやけど、うん、なんか、聞いてる、今のところの情報としては、社長の友達がやってた中華料理屋がもう一つ流行らんって相談したら、
うん、
名前使ってええでっつって看板だけ貸してくれるみたいな
でもそれ元が辞める必要ない
そうやそうやで、ね、だからその言ったらその現場から隠居してる社長と現場がもう離れてんかもなっていう、
うーん
けどうどん屋じゃないのにさ、
うん、
意味なくない
意味ないと思う
メニューも違うし、うん、うどんすらないんやで、
うん、謎やな
そう
でまあ、結局さ、まあまあ店一回なんか、なんでこの名前になると思って行ったとてさ、結局店って中身やん。
案外そうやね。
うん。
まあ味か、接客か、雰囲気か、値段か分からんけど、うん、結局なんかはいるよ
な。まあ中身やん、
うん。
まあまあまあまあ。二回目はな。
うん。一、
うん、
回はな、一回は来てくれるよ、
ね、ああ、まあな、なんとなくな。
だからナンバーのど真ん中でやってんたら、なんか何でもいいと思うけど、
うん。
その一過ぎ去っていく一元さんが多いから、
はいはいはい、
インバウンド向けの店なんかそうやんか、
うんうん、
けど寺田町でみたいな
まあ確かに
ねすいません大阪以外の人は何もわからない会話ですけどね
はいまあ僕はだからトロタクの延命っていう効果にちょっと驚愕したっていう話です
いやけどそうご飯の役割ってのは結構思うよな
まあ確かに、
うん、はいそんな中、はい、質問が来ております
はい今日も、まあ質問全回答をね、
はい
まあ、やっていってるわけですが、今日も、質問いきたいと思います。これですね。まえちゃんからの質問です、
はい。
こんにちは。いつも楽しく拝聴しております。
ありがとうございます。
早速ですが質問です。頭がいいということはどういうことでしょうか。自分もできればそうなりたいと思うのですが、人の頭の良さに驚き、羨ましく思う日々を送っております。私がよくこの人頭いいなと思うシチュエーションとしては、記憶力が良い。物事をよく知っている、物事の本質を捉えるのがうまい、発想の転換に長けている、などなど、特に会議をしている際などに、これはこうしたらいいんじゃないかとか、多分それはこういう意味だよ、など自分の思いつかない視点から物事を捉え、的確なアドバイスをくれる人を尊敬しますし、自分もそうなりたいと思っています。お二人の考える頭の良さや、どうしたらそこに近づけるかなど、お話しいただけると幸甚です。以上よろしくお願いいたします。
面白い質問ですね。
はい。というね、質問が来てます。頭の良さ。
どうですか、先に科学者。はい、
あのね、僕らは、難しいことを説明せなあかんという目によく合うんですよ。うん、
ああ、なるほど。
はい。なので、この中で言うと、まあ、物事の本質を捉えるのがうまいに入るんかな。
まあまあまあ、
そうやな。うん。で、まあ、あと、これもう一つ、 こういう説明の時にむっちゃ思うのは、
うん、
結局説明めっちゃ下手な人っておるじゃないですか、
うんうん、
で特に賢い人で下手な人っていうのが一定数いるんですよ、
うん、
なんでこれはあの要は相手の立ち位置に立てない人なんですよね。
確かにそれはサービス心に近いよね。
あーって言ったらそうやけど、まあなんていうの、スカウターで敵の強さを見極めるっていう能力なんや結局。
僕が好きなスーパーミルクちゃんっていうアニメの鼻毛ってキャラが、なんか実は10カ国語ぐらい理解してるんやけど喋、
うん、
れないといけない。
あ、なるほどなるほど。
だから心の声だけ出るんやけど実は理解してるらしいみたいな、
はいはいはい、
で犬にもよく思ってんねん。実は日本、
あ、まあ、
思った以上に分かってるけど喋られないかもなみたいな。
はいはいはいはい。
あからさまに人の言葉分かってる感じあるやん、
ね。ああ、まあね、まあ、顔の表情とか仕草で分かる部分はあるんでしょうね、うん、動物であっても。
だから頭はいいけど、コミュ力が低いみたいなパターンにはない。
そう、まあまあ、コミュ力っていう言い方をしていいのかどうかっていうのはあるんやけど、うん、で、これね、僕は、やっぱり人間ってそんな想像力ないと思ってるんですよ。
ははは
だから、アホの体験をしたこと、ある人しかアホの気持ちになれないと思ってて、
そうかもな。
だからなんか、ね、残念ながら結局は経験が必要なんですよ。
あ、
その想像とか頭脳じゃなくて、
まあ、だから人には想像力があるんだよって思うけど、
そう、
うん、
まあ、やっぱり経験があったところの想像力のプラスアルファがでかいから、うんうん、経験はあった方がいいしっていう意味で、うん、どっちかというと、なんかこれ根本何かなって考えると、好奇心かなと思う。
あ、
人のことを理解しようとか、自分の知らないことを果たして何なんだろうって言って、
興味を持つってことね。
やってみる、考えてみるっていうことを過去にやったかどうかで決まってて、
はいはいはい、
うん、っていうのが頭の良さの、まあ、一つの根源かなっていう気はする。
まあなんか、全、提として僕まず思うのは、
うん、
インターネットができて僕らが子供の時ってアニメ見ててこれって声優なんて人なんやろと思ったら、はい、一生懸命アニメ終わるまで見てエンディングで流れるエンドロールで名前覚えなあかんかって、
はい、そうですね。
で年一回アニメ雑誌でその声優辞典みたいなのついてくるから、うん、それ買ってあこの人はこういうこともやってんだなって、
はい、
でことをやっていたら聞いたらこれこの人の声やとか分かってくるみたいな、
うんうん、
時代だったけど今ってえこれ誰の声やと思ったら15秒またググれるやん。
はいはい、まあそうですね。
じゃあこれは何かっていうと知識ってもんにやっぱ価値はないと僕思ってて、
は
あ
は
あ、ググった分かることを覚えててなんなんみたいな、
うんうん、
これ昔アニワギがクイズ好きな人に言われたあの、うん、博士もクイズやろうやみたいな、
は
あ、でそれは多分周りの人はクイズやろうやはこの一応学歴として高いアニワギ博士にクイズでわけど早押しクイズで勝つぞってい う、
はい、
こう仮想的としてちょうどいいわけ。
まあまあまあそうやな。
だから賢い博士にクイズで勝ちたいって思って誘ってるのにあのあろうことがいやあの分かりきった答えをちょっと早く答えることに何の価値も感じるみたいなことを言ってもクイズ好きの根底を否定するようなことを言うわけですよ。
はい。
だからけどそれはまさにそうで。
ひどいやつだね。
でもっと言うとググったらええやんやから
まあまあそうなんですね。
だから知識とかってことは僕は本当に無価値と思ってて、
うんうん、
まあ、ただ体験には価値があるから、
はいはいはいはい、
だからそのさなんかこの映画の監督は誰って覚えてることとか役者の名前なんか覚えても意味なくて、
うんうん、
ただその映画のことをなんで好きかとか、
はいはいはい、
なんで嫌いかとか言えることは価値があるよなと思っているんですね。だからでただ賢さの話で言われるだから僕はあのあと瞬発力みたいなパッてすぐ出るっていう、
うんうん、
だググったら15秒かかるのを 0.5 秒で言えるということとか、
はいはいはい、
でこれ会話ではやっぱり引き出しが早いっていうの
は
結構重要ではあるんですよ、
はいはい
はい、これはパソコン上の CPU の速さで、
うんうんうん、
これ頭の良さと思いがちで記憶力はハードディスクの大きさだから、
うん、
頭の良さと思いがち、
うん、
なんやけどいや一番賢いパソコンの中で重要な部分で何って言ったらやっぱり OS やから、
うん、
OS ってのは Windows っていうシステムやから、うん、だからじゃあ今から言う、たまたまねこれ今撮ってるとこ横にたくさんの犬があの並んでる、はい パズルが飾られてるんですけど。
あ、そうですね。
で、この色何って言われた時に。
ジグソーパズルのね、すごいでかい3000ピースのやつ。
そうですね。
はい。
この色の名前覚えてることは偉いんやけど、まあなんか偉いだけで、ググったらええかなって、うん。ただ画像からググの難しいやんとかあるわけ。
はいはいはい。
そのシステムを作ることが大事で、
うん、
画像検索って知ってるとか。
はいはいはい、はい。
ってことができたら、すぐできるから、それだともう覚えていいやんってやっぱなんね。
まあ確かに。
だからやっぱその、情報を引き出すシステムが一番賢さやと思ってて。で、だからやっぱ店とかやっても、店作りの大事なことはいかにシステム化するかっていうのは、結構重要ポイントやな、みたいな。
はいはいはい。
ことを思うんで、で、若干この話似てるなと思うのは、ね、鳩が鳴いてますけど。
うん。9時な。
休暇なくってこと？
そう。
ないと。で、お金をどうやって稼ぎます、豊かな暮らしとは何でしょうみたいな質問があったときに、
はいはい、
お金ですと。
あ、
まあ、それは割といいと僕思うんです
よ、はいはい、
うん。で、お金をじゃあどうやって稼ぐかっていうときに、うん、いっぱい稼ぐ人が偉いんか、うん、短時間で稼ぐ人が偉いんか、
うん、
あの、好きなことで稼ぐのが偉いんかとかもあるんですけど、うんうんうん、僕が思う賢さは、それで言うとお金の使い方の方なんですよ、
うん、
そのお金で何できるかを考える人が偉いよなみたいによく思ってて、だからその一個の要素であるいろんな要素、だから1万円の使い方は無限にあるわけで、
うん、
その中で一番自分がこの使い方がいいよなって思うところにたどり着いてるかみたいなことが結構大事で、じゃあ2万円稼げばいいやんとか3万稼げばいいやんってまあ分かるんやけど、
うん、
そういうアウトプットの仕方っていうのは結構大事かなっていうのはよく思ってるので、
はいはいはいはい、
賢さというのはやっぱり自分を幸福にする方法かもしれない
、はあ、まあまあまあ、でもまあ賢い人、まあ、他人やからさ、
うん、
賢い人、
うんうん、あ、まあまあまあ確かにね、
そうそうそうそう、自分の、自分の賢さを上げる上げへんもある、あるけど、
まあまあまあ、うん、いやけどさ、その村田ラムさん、まあ、
それどうやって磨くかじゃない、その能力を。
いやけどまあ、もう一個、この間もなんかテレビ番組で東大出身の人が喋る、
はいはい、
で慶応出身の芸人さんが喋る、
はい、
あとあんまり賢くない芸人さんが聞くみたいな番組で、うん、その東大人が言うことが言葉が難しいから芸人は理解できんから、
はい、
慶応卒の芸人がこういうことですよって説明するみたいながあるんやけど、
うん、
当然慶応人は賢いんやけど、
うん、
けどこの時に僕が思う違和感は、あのこの人が理解できないってことを分からんと喋るこいつは果たして賢いんだろうかみたいな。
ああ、その東大園
の人ね、 そうそうそう、
その場合は、うん、
でこれが問題1です。で次は、あのその人が喋ることを分かりやすく解説するこの芸人はと、この何も分からんっていうあんまり賢くない芸人に比べて、うん、面白いんだろうかっていう問題、
うん、
なんか芸人としてはアホな方が良くないっていうのと、
うんうん、
ほんまに賢いんだったら分かるように喋った方が良くないっていう2個の矛盾点みたいなのを感じてて、
はいは
い
は
い、言い悪いじゃないですけど、
はい、
だからその本当の賢さって、あの気使わんせへん人ってさ、
はい、
あれやん、なんか、あ、なんか、来る途中今日豚まん買ってきたわ、みたいな
気持ち、はいはい、
ええのにって言って、いやいや、気遣わんといて、みたいな。
うんうん、
基本は気遣んといてなっていうやつで気遣わせてるやん。
うん、
だから、ほんまに気遣わせんのは、いや、豚まんどうしても食べたくてさ、って食べながら来て、あ、一個いるって言うと、同じ差し入れ方でも、気を使わせずに渡せるやん。
ああ、うん、
だから気を使わ、本当の気遣いっていうか、気を使ってることすら悟らせないものでは、みたいな。
ああ。
あと、ま、気を使ってるアピールしたいこともあるから。
まあまあ、そうそう。気を使
いましたよ、みたいな。
のアピールなんやろね。だから、まあまあ、前者。だから、やり方が違うって話。
けど、ほんまに気づかせんでいいのにと思いながらそれやる人も多いから。
うん。
だこの辺が、やっぱり賢さやな、僕思ってて。
はいはいはい。まあ、使い分けできる人は賢いですよね。
そうね。
うん、その、まあね、そほんまそれはそうで。まあ、さっきの、その、まあ、説明できるの話もそうやし、話が面白いかどうかの話もそうなんですけど、うん、話が、まあ、誰にも分かりやすく TPO に対して適切に話の使い分けができる人っ ていうのは、まあ大変に賢いと思うんですけど、うんうん、それができる人は僕は練習を積んでるからだと思うんですよ、結局。
ああ、なるほど、ね。
普段会話を全然してない人は多分できないので、
うん、
いろんな人といろんな会話を当たり前してる人じゃないとやっぱりできひん。
まあ確かに。
かなとは思うから。うん。でね、あとね、まあその、体験するじゃないですか。
うん。
でもね、体験が身につかない人って多いんですよ。だから結局、体験を身につけるっていうことは必要かな。だからその、自分、面白がってやることじゃない？多分。
まあ。
それも。結局好奇心かっていう話だけど。
結局だから、僕はだから、もうちょっと今の話をまとめるのに分かりやすいかもしれない話として。
はい。
まあ、王将。
はい。
に行きますと、
はいはいはい、
でこの王将で頼むべきメニューは何だろうね、はいはいはい、僕はこれ自分今 YouTube でやってることだから感じたけど、
はい、
で時に餃子の王将から餃子頼もう、
はい、
いつも餃子頼んで好きやから餃子頼もうもう正解なんやけど、
うん、
コスト考えたらこれ頼むべきって考えても正解やし、
うん、
けどこれ食べたことないからみたいなけど王将の餃子の実はこれとこれはただの冷凍食品やからこれ頼まんでいいよなとか、
うんうん、
っていう情報の精査みたいなやっぱすごく重要で、
まあまああるでしょうね。
さっき言ってたその容量をつかむみたいなけど、
はい、
でこれの結構ポイントと思ってるのは、けど容量をつかむから偉いわけじゃないんやけど、どう、うん、例えば王将の実はもやし炒めがすげえうまいって話って、
はいはい、
そういう容量つかみにいかんとたどり着かんところがあるんですよね。
は
あはあ、100回行っても。
うん、
もやし炒め頼んだことない人いっぱいおるから。
まあ、それはそうよ。それはそう。
まあ、実際うまいですよ、もやし炒めまた、うん。やねんけど、それにたどり着くためのこととしては、その、やっぱ好奇心と、その、情報の、うん、せ方、選び方と、全部いるな、みたいな。
まあまあまあまあまあまあまあ、確かに。
だから、他のみんながたどり着けない、あの、結論にたどり着けるっていうのを、賢さと見るかもな、っていうのはちょっと。うん、
確かに。あとまあそうやな、最近思うのは情報戦じゃないですか、世の中、
うん、
やっぱインターネットが登場したおかげで、うん、あとまあ AI みたいなのも出てきてさ、
うん、
まあなんか自分が欲しいと思った感じちょっとまとめて出してくれるみたいなこともできてきてるわけで、そんな中でやっぱ思うのは検索して出てこないことってあるんですよ。
あ、
当たり前ですけど、で自分しか知らない、自分しか興味がない、はいはい、まあニッチなことであったり、まあ、しょうもなければしょうもないことほど出てこへんみたいなこともあるし、みたいなものを、結局、やっぱり自分が理解するステップとして、古典的なノートにまとめるとか、みたいな、なんか、わからんことをわからんなりに一回記録して、後日見返してみてまとめてみるみたいな作業っていうのが、結局、一番頭が良くなる気はする。ただ、それを誰かがやってることに対して2回目やる必要はないじゃないから。あれなんやけど。でもね、それやんなくなってアホになったなと思うんですよ、自覚として。やっぱ、その、やる機会が減ってね、
うん。それで言うと、僕が最近よく感じることがあるのは、はい、例えば、思いも運んでって女国の時に、
はいはいはい、
私、力ないんで無理です、
うん。
とか、なんか、これカレー作って言ったら、料理とかやったことないんで無理です、
うん、
とか逆に男になんかこの子にこれちょっと綺麗に切っといてって言ったら、いやそう不器用なんで無理ですみたいな、わかんねんけど、
うん、
けど自分ができないことを知ることは1個目大事なんやけど、
うん、
自分ができないからやらなんでいいっていう思考停止は僕はすごく嫌いなんですよ。
はいはいはい、はい、
下手やけどいいですかとか、
うん、
やってみますねとかはすごいいいのよね、
うんうん、
で、だから自分のできないということを自分で勝手に思い、それをそれでいいやって思って思考停止してる人が僕はやっぱり賢くないと思ってるんですよ、
うん。
で、賢い人は力がないんやけどどうやって運べばいいんやろうって言って、例えば持ち方を調べてみるとか、
はいはいはい、
誰かに聞いてみるとか、誰かに手伝ってもらうとか、うん、そのとにかく目の前にあるミッションをクリアできる人が賢いから、
うんうん、
だから方法とかアプローチとか時間はどうでもいいけど、とにかく与えられたミッションをクリアできる人が賢いって思ってて、
はいはい、
だから頭の良さじゃないんやけど、
あ
これは愚かさとかの話に近いかもしれない。
ああ、まあまあまあまあ。
だから。
あとなんかミッションを的確に捉える能力は問われてるよね、結局それは同時に。
そう けどそれを自分でこれ要は何すればいいんですかって思ったら人に聞いたらいいと思うし、
まあまあまあ
外注できるから、うんうんうん、自分のダメな部分と自分のできないことを向かい合い受け入れ、それに対してこう解決するという部分を持ってるかどうかって結構難しいな、自分含めてね。
まあ確かに
僕も2階3階に物運べたらもう嫌ってすぐ言うし、しんどいからって。だからまあまあそういうことは感じるから、まあけど速さ、なんか速さとかじゃないよね。
速さではない、速さはね訓練の賜物ですよ、ほとんどの場合は。
でしかないよね、
うん、
でさ、なんか中学高校ぐらいの時にさ、俺中3でエレキギターを買ったわけ。
はいはいはい。
その時に周りの感じとか、周りもギターとか楽器やりだすわけ、
うん、
にある天才やからのやつは買って1ヶ月なのにもうあの曲弾けたでみたいなことをアピールする、うんうんうんうん、俺天才やろみたいな。でもどうでもいいじゃん、早くできるなんて
、はい、
1年かかろうが、
まあまあそうやな、
最終到達するのが大事やん、
うんうんうん、
ってのは大人になってめっちゃ思うから。まあだから情報も速さもなくていいし、ただ、うん、自分はなぜこれをやりたいかって自覚を持っていろんなことに取り組める人が賢いんじゃないかと。
そうね。でそれやってると他のことをやる時間がなくなって、だんだんだんだんこう嫌いなことやんなくなっていくんですよ、うん、
そりとかしていくよね。
そう、そうなるとまあ言ったら得意な分野の中で生きていけるから、うん、まあみたいなね、まあ人付き合いなんかもそうですけど、たくさんの人と付き合えば付き合うほど、あの好みの人と付き合う時間っていうのが取るようになって、あの、うん、別に付き合い合わへん人とは距離を置けるっていうか、そんな時間割かなくていいやってなるから、まあそういう取捨選択のやり方もあるよなみたいなのはあるかな。
若者がいるんですよ周りに。
はい。
仮に18歳としましょう、高3ぐらいしましょう、はいはいはい、で自分にはやりたいことがない、
ほう
よくある、うん、この話。
まあ大概ないんちゃう、
やりたいことがないし焦ると、
うん、
進路も悩むと、
うん、
これどう答える人が賢いと思います。
ああ何でもいいから一個決めてやったらって思うけど、
なんか僕はよくあるのは何かを好きっていう定義にやろうとするわけですよ、
うんうんうん、
自分はこれが興味あるって、
うんうん、
でも大体それみんな興味あるけどなって、例えばアイドルになりたいとか思う、
はいはいはい、
でこれはあんまやっぱ賢い選択じゃないけど、それは見えやと思って言えるやつは逆にいいかもなみたいな、
はいはい、
ふうにも思うんやけど、その時にとりあえず今やりたいことないからできることを一生懸命やってます、
はい、
っていうのが一番賢いと僕は思うんですね。
ああいいんじゃない、うん、
やりたいことがないから何もしない、まあ、やりたいことがないから無理やり何かをやろうとする、
うん、
やりたいことがない、だからここで一番賢くない選択はやりたいことがないからやりたくないことをやらないって選択を選ぶ人じゃない
、はいはいはい、まあそうやな。
でここでこれはやりたくない、やりたいことがないからってやりたくないことを
言葉遊びみたいな、
そうそう、やりたくないことをやらない言い訳で俺は今やりたいことがないって言ってるなって聞ける人が賢いと思うんです
よ。それはそう思う、
そう、
それはそう思う、
それが言いたいんですけど、要はでやりたいことがあるからってやりたくないことを無視する人がやっぱりあんま賢くなくて、大体そういう人やりたいことやれへん
ね、うんうん、まあそうでしょうね、
うん、みたいな、
はい、
だから自分の気持ちと世の中的なやった方がいいことと、なんかその訓練とみたいなのを分けれてないのが賢くない、
うん、
って感じです。どうですかこの自営業者が言う。
いやまあでもそうなんじゃない、その観点はまあ大事かな、分からんときはやってみるっていうのは結構大事、うんうん、
感情と情報を分けれる方が賢いかも、
はいはい、
曖昧な話ができた。
感情と情報ね。まあまあまあ。
うん、
まあでもまあ、何もかもまあ、僕はだから好奇心で触ってみるっていうスタンス取ると、まあ知らん間になんか、あの、人ができひんことでできることがあったりっていう状況になるから。
まあけど、確かに、好きでもないけど好奇心がある人って、やっぱり代わりのエネルギーになるから、
うん。
好奇心の先に好きがあるから、先に好きがあると思いすぎやもんな。
そうですね。
まあ、ちょっと賢さの話がずれたかもしれませんが。
うん、まあでもそういうところかな。でもね、ほんまね、賢さってみんなが思ってるものは結構ね、練習の賜物ですよ、全部。
いわゆるそうやな。能力的賢さはほぼそうやな。
そう。記憶力とかも覚えるっていう訓練を日常的にやるっていう癖がついてる人がやっぱり記憶力良くて。う 僕は鳥頭なんですよ。ものすごい忘れるんですよ。
ほう。
逆で。うん。で、それはなんでかっていうと、物事を自分の中でなんか整理して、あ、これはこれと似てんなとか、これはあれと一緒やなっていうのが分かったら、興味なくなって忘れるんですよ、全部。
で、アニメ、あれやな。古い気がするけど、ジップワッチクとかデフラグに近いな。
まあ、整理魔です、うん。棚にしまえたらもう、
うん。
うん。あの、棚にしまえたっていう事実で、まあ、納得しちゃうみたいなところがあって。うんうんうん、まあ、でも、まあ、棚の整理自体は綺麗だと思うんですよ。
まあ、まあ、そうね。
そうそう、代わりにね。うん。
いや、っていう、だからそう思うと捨てれること、捨てれるやつが賢いかもな。
まあ、まあでも、賢いの裏返しは、その逆でも、アホとされるカテゴリーでもなんか、アホの能力が突き抜けるときは結局逆に賢くなったりするから。
いや、それほんまそう思う。
うん。だからまあ、
みんなができることができひんことはあんまどうでもいいことやなと、
うん。
そう思うと、今日の話をした上での僕の今結論で言うと、
はい、
賢さは自分の意思を選べる、そして決めれる人が賢い。
ああ、まあまあ、そうかもしれないな、うん。確かに。うん。
計算が早かろうが、何しようが、決めれない人はバカかもしれない。
まあそうですね。そうですね。
バカっていけるな。
うん。まあまあまあ。バカを通って賢くなるから。
自分で決めることって割とストレスいるか、あるからな。はい。
まあそうですね。まあそんな感じじゃないですかね。
いや、いい回やけど嫌な回になりましたね。
まあまあ嫌な回になりましたね、こりゃね、
はい。うん。嫌われるかもしれないな。
はい。
はい。青春アルデータでは、質問、お便り、感想、ツイッターの感想なども常に嬉しいです。
はい、
ぜひお待ちしておりますので、
はい、
どなりも募集しております、
はい。
皆様お気軽にご連絡、書き込みなどお待ちしております。
はい、
お届けしましたのは、ぶつかしあげと、
アニオイ博士でした。
青春アルディードは、南部白芸 YouTube チャンネルで、毎日1話、第1話より全話公開予定でございます。3年間の長きにわたる長期更新の予定でございますので、ぜひ皆様 YouTube チャンネル登録の上聞いてみてください。Don't